聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙、3章16節から20節まで。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。世の富を持っていながら誰が困っているのを見て、憐れみの心を閉じる者には、どうして神の愛が彼のうちにあろうか。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実とを持って愛し合おうではないか。それによって私たちが真理から出たものであることがわかる。そして神の御前に心を休んじていよう。なぜなら、たとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知という題で、御言葉に聞いてまいります。私たちの心は、どれくらいの大きさだろうか、想像してみましょう。その質はどんなものでしょうか。硬いか、柔らかいか。結構先回りをして気を配ることもできるし、他の誰々と比べたらまだいい方じゃないだろうか。いろんな思いがあると思いますが、神は私たちの心よりも大いなる方であって、ヨハネはそう言いました。まずキリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。神に勝るお方はありません。ですから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。ですからっていうには展開が早すぎに感じます。それは分かっているんです。であるならば、すぐに行動に移せるかとなると別問題だったりする。はたまた、それでもクリスチャンかと言われたら尺に触るわけですね。そんな時、十字架に進んでかかられたイエス様を思い巡らしてみましょう。イエス様がどのような思いで十字架の贖いの死を成し遂げられたか思い巡らしてみましょう。神は私たちの心よりも大いなるお方であって、すべてをご存知であられる。比べることでもありませんけれども、自分は本当にちっぽけな存在なんだということを思い知らされるわけですね。そんな私に目を留めてくださった父の憐れみ深さをこの度思い巡らしてまいりましょう。神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知という題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、主は私たちのために命を捨ててくださった。神自ら、私たちのために救い主としてイエス様を使わせてくださった。神様は作り主であられるので、その作品であるところの私たち一人一人についてよく知っておられます。私たちからすると、知っていたわけでもなく知ろうともせず、関係を築くであるとか関係を築き直そうともしなかった。かえって背を向けており、この世の支配者が差し出すものに心を奪われ、作り主がご覧になれば、敵であったにもかかわらず、主は私たちのために命を捨ててくださった。作り主で父なる神様は、私たちの人生のすべてに、始めから終わりまで関わっておられる。何としても振り向かせたく、罪による滅び、永遠の滅びを経験させたくなかった。どこから離れてしまったか気づかせたかった。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。イエス様の死は、ヨハネによる福音書の11章にこういう御言葉がありましたね。一粒の麦が、地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。この言葉を成就するものでした。それゆえに、私たちもまた、兄弟のために命を捨てるべきである。ヨハネがこう言ったんですね。やたらめったら命を差し出せばいいのではなくて、そこには目的があるわけですよね。イエス様が私一人を思って十字架の上で死なれたごとく、私たちも相手を、隣人を尊く思って、時間であれ、労力であれ、惜しむことなく差し出していく、行いと真実と思って愛し合おうではないか。そのようにヨハネは進めました。神が私たちを愛してくださったように、私たちが 互いに愛し合うところに神の栄光が表される。私たちを通して愛が明らかにされる。その目的のために私たちは召し出され救いに預かりました。具体的に愛を実践していくとき、私たちが真理から出たものであることがわかる。というんですね。かつてはそうではなかったのに、もう変えられた、作り変えられたということがわかる。争いの絶えない世界、争いの絶えない時代となりました。国であるとか個人が自分たちの利益であるとか利権を増すことばかりに企んでいるわけですよね。創世紀の初めの頃、人が増えてすぐの堕落を思い出すことができます。私たちが神の秩序を第一として互いに愛し合う姿によって世に与える影響を思い巡らしてみましょう。私たちも神様の計画の一端を担っているんだ。それによって神の御前に心を休んじていることができます。私たちも用いられる。二つ目のポイントに移ります。たとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、点々としていただきましたが、神は私たちの心よりも大いなるお方であって、すべてをご存知だから、ですね。新改訳では、たとえ自分の心が責めても、と訳しました。新改訳の2017というね、少し新しい版では、たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられますと訳したんですね。後ろめたさや罪悪感と呼ばれるもの、良心が咎めると言い換えたらいいでしょうか。自分の心が責めるのであって、受け身ではないんですね。私たちの心に責められるようなことがあっても、受け身ではなくて、自分の心が責めるんです。その行いによって、また行わなかったことについて、行いと真実とを持って愛し合おうではないか。イエス様が成し遂げてくださった十字架の技、愛、それはもちろん分かっている。そう言われてもなかなかそれができないでいる。できなかった時に自分を責めてしまう。信仰を持って後、初めて気づかされることがあります。今まできちんと向き合うことなく済んだことが、信仰に預かったからこそ自分の心に責められるわけです。イエス様はそれを喜ばれるだろうか。はたまた良かれと思ってしたことが、そのように反対に受け止められてしまうとは思っていなかったとですね。もっと別な言い方ができたのではないだろうか。そこに気づくことができるなら、歩みは遅くても良い傾向だと思われます。それまでは何も関心がなかったわけですから、良い傾向だと思われます。たとえ、自分の心が責めたとしても安らかでいられます。新改訳の2017という版では、言葉を重ねていっているんですね。19節で、神の御前に休んじていいよ。なぜなら、私たちの心に責められても休んじて安らかでいられるという、2回や安らか、休んじていられると書いたんですね。神が私たちの心よりも大いなる方だからですよね。ここだけ切り取って取り上げますならば、たとえできなくても、失敗したとしても、神が大いなる方だからっていう受け止めになるとですね、罪を軽んじて罰を楽観しているようにも聞こえますが、そうではありません。際立つのは神様の憐れみ深さです。これらは長老ヨハネの見解、ヨハネの言葉ですが、ヨハネ自身の経験をここで語っているわけですよね。ヨハネが信じてからの歩みを語っています。イエス様からボアネルゲ、雷の子とあだ名をつけられたヨハネという役ですけれども、あだ名が示す通り穏やかな性格ではなかったと想像することができます。かつては、イエス様が栄光を受けになるとき、一人を右に、一人を左に座るようにしてくださいとこう願い出た兄弟です。自分たちのことしか考えていなかった。この申し出のすぐ後、イエス様はエルサレムに入場されたんですね。ロバにまたがって入場されていった。十字架にかけられるためです。自分のことばっかり考えていた弟子たちを目の前にしながら、イエス様は 十字架への道を進み行かれた。すべてをご存知であられる方は、私たちの弱さ足りなさもご存知の上、御子を私たちに使わし、命を捨てることをお許しになったですね。イエス様が私たちを愛してくださって十字架にかかってくださった。そのイエス様があなた方も互いに愛し合いなさいと言われた。私たちがイエス様の愛をでもって愛し合うところに神様の栄光が表されるのですね。神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。完全なものを選んだのではありません。かえって欠けだらけ、足りないものを選んで、ご自身の栄光をこの世に明らかに表すために、私たちのようなものに目を留めてくださいました。救いに預かったのは、私たちのようなものを愛してくださる神の愛が、私たちを通してこの世に表されるためです。受けるにふさわしくないものに与えられた大いなる恵みを覚えて賛美を捧げましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。なぜなら、たとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。受けるにふさわしくないものに大いなる恵み、憐れみが注がれました。愛のなかったものを愛してくださいまして、そればかりか、本来私たちが受けるべき罰を、御子が身代わりとなって十字架にかかられました。肉打たれ血を流され、父から見捨てられるような経験をなさいました。それによって私たちの罪が許され清められ、今やイエス様を信じる信仰によって、神の子と呼ばれる立場、権利をいただきました。そればかりか、イエス様は死んで終わりの方ではなく、三日目によみがえられました。私たちがそのことを信じるならば、イエス様がよみがえられたのと同じように、新しい体、栄光の体に変えられる、そのことの保証として、聖霊なる神様が私たち、信じる私たちの内側に住んでくださっている。心より感謝をいたします。私たちはただに救いに預かったばかりではありません。あなたが愛されたように、私たちも互いに愛し合っていくところに、あなたの栄光が表される。あなたの愛がにじみ出て栄光が表される。かつてはあなたに背を向け、賭けがあり足りないものでしたけれども、そこにこそあなたが豊かに現れてくださって、まだあなたを知らない、あなたを知ろうともしない人々にあなたが届いてくださる。この計画のために私たちは先に救われ、あなたの働きのために用いられます。主よ、心より感謝をいたします。いつまでもあなたの栄光が表されますよ。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。